ヨハネの福音書の15章の16節に、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためですという御言葉があります。今日はですね、この御言葉の意味を掘り下げて、神様からのメッセージを受け取る時とさせていただきたいと願っています。そして中で、ヨシュア記が導かれました。記されています内容は、神様がイスラエルに約束されたカナンの地をいかにイスラエルがヨシアを中心に獲得していったかということが記されている箇所であります。このヨシア記であります。そして神様が約束くださった通り、アブラハムに約束してくださり、また出エジプトする前にも約束くださった、その土地を獲得していったっていう、その話の中心といいますか、圧巻はと申しますと、今日5章を読んでいただきましたけれども、6章のエリコの陥落ということができるでしょうか。6日間は黙して、ただそのエリコの城壁の周りを回りなさい。そして7日目には角笛とともに時の声を上げなさい。なんでそんなことを神様はおっしゃるのか。けどもヨシアとイスラエルの戦士たちはそれに従順に従うわけですけれども、6章の1節からしばらくお読みします。エリコはイスラエルの人の前に城壁を固く閉ざして誰一人出入りする者がいなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの腕に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、無ゆかそのようにせよ。7人の祭司たちが7つの雄牛の角笛を持って箱の契約の箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。飛びまして16節、6章の16節、飛んで16節。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。飛んで6章の20節。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。なんで民がですね、時の声を上げたら城壁が崩れるのかっていう、20メートルも30メートルもある城壁っていう、分かりません。けどもかつて声楽家の方がですね、ワイングラスを声で割るのを私見たことがあります。口の前にワイングラスを持って、空のワイングラスを持って、本当に綺麗な音で発声された時にパリンって、それは共振の力っていうんですかね、いうものでした。神様が自然界に設けられたそういう原理が用いられたのでしょうか。正確なところは分かりませんけれども、いずれにしても人間的な方法ではなく、神様の方法によってエリコの町の城壁は崩れ去り、 イスラエルは町を攻め取ったわけであります。今日はその6章の前直前のストーリーであります。イスラエルの十二部族はヨシアの促しのもと越えなければならないヨルダン川はすでに渡り終えていました。そしてカナンの地に入って宿営を張っているという状況でありました。4章の19節をご覧いただけますか。4章の19節をご覧いただきますと、このように記されています。民は第1の月の10日にヨルダン川から上がってエリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨルダン川すでに渡り終えてと。ということは当時どういう状況だったかというとですね、このカナンの地に住むこの住民からすればでありますけれども、かつてモーセに導かれてあのエジプトから航海を割いてエジプトから脱出したイスラエルの民が、そして今やヨルダン川を枯らして自分たちの地に入ってきたというわけですから、カナンの先住民からするならば恐れおののく状況でありました。そのことが5章の1節から記されています。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエルの人たちのために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまったと。まあ、ゆえに、ですね、エリコの町はどうかっていう城壁がしっかりと閉められてって、町中まるでですね、貝が口を閉ざすようにと言いますか、そして自らを守るごとくの状況でありました。ですからヨシア、指導者であるヨシアはですね、ヨルダン川は確かに渡り終わりましたけれども、これからどうやってエリコの城壁を攻め落とせばいいかわからないと。故にエリコの城壁の前に立ち尽くしていたっていう。5章の今日お読みいただいた10節11節12節あたりを見ますと、すでに約束の地に入って初めての杉越の祭りもつつがなくヨシアは導いたことでありました。まあ、けれどもこの約束の地カナンに入って杉越の祭りを導いた後ですね、今まで天から与えられていたマナ、天よりの食物、アラの中でイスラエルが養われたマナは止まってしまったと12節には記されています。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。ですからもう進むしかないっていう、エリコの城壁を陥落するさせるしかないっていう、まあ、けれども現実はどうかというと、エリコの城壁を突破する糸口が見当たらないっていう。それゆえに、リーダーとして立てられているヨシアの気持ちを察しますといかばかりでしょうか。まあ、そんな状況の中でなんとヨシュアは受肉される前のキリストに出会うという、そういう箇所であります。 このそのところから今日のメッセージを取り次ぎさせていただきたいんですけど、その前に少しだけちょっとご一緒したいことがあります。まずですね、ヨシア記の一章の3節をお開きいただいてもよろしいですか。ヨシア記の3章の1節を見ますと、この新改訳聖書にはですね、あなたが足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると訳されていますけれども、これ新改訳の2017ではどう訳されているかというと、こう訳されているんですね。私がモーセに約束した通りあなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えているっていう、すごい訳でしょ。すでに与えている、あなた方に祝福はすでに私はあなたに与えているよということであります。これは本当に印象深い神様からのメッセージではないでしょうか。私たちにもこのメッセージは神様から与えられている、祝福はすでに与えているっていう。しかし扉は叩く必要がある、それを受け取るために扉は叩く必要がある、一歩踏み出す必要がある、信仰を用いて受け取る必要が、行動をする必要があるということであります。棚ぼたではないっていう。皆さん、私たちはどのくらいですね、このすでに祝福はあなたに与えているという言葉を受け取って、神様ありがとうございます、すでに与えられていることを感謝します、それゆえに私は何々のもってそれを受け取ります、踏み出しますというような、そういう私たちはどれほど応答をしているでしょうか。ともに五章に目を留めていただきまして、五章では神様がイスラエルの戦士たちに割礼を求めておられるのが前半に記されています。五章の五節からちょっとお見せしますね。五章の五節から、その出てきた民はすでに割礼を受けていたが、エジプトを出ての地途中荒野で生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間荒野を旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に耐えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が彼らに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を彼らは、主は彼らに見させないと誓われたからである。なんでこのカナンに入ってから神様は割礼を求められたか、その理由はエジプトを脱出した直後の戦士たちはみんな荒野で死に絶えたっていう。ですから残っているカナンの地にヨシアと共に入った戦士たちというのは荒野で生まれた民なんですね。故に割礼はまだ施されていませんでした。故に割礼をと。でここでですね、私たち教えられるのはこのことは、不信仰は約束のものを手にすることができないということを、私たちに教えています。確かに私たちがそれぞれ自ら願うものを手にするにはいろんな方法があるかもしれません。しかし神様の祝福は人間的な技では決して得られないということであります。まあ、オリンピックの選手もですね、なんとか金メダルを取ってもですね、そこにドーピングをしてとしたら、していたとしたら、剥奪されてしまう、奪われてしまう、取ったとしてもっていう。それゆえに、神様の民である私たちは決して隠れたところで、肉策、画策してはならないと。そうしたことをしたとしてもそれはやがて必ず明らかにされると 祝福を得ることはできないということであります。ですから、ヨシア記の流れとしますと、最初は新しい時代の到来が神様によってヨシアにもたらされます。ヨシア記の一章の一節二節。さて、主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。新しい時代の到来が告げられ、その後に新しい時代を切り開くヨシュアへの神様からの励ましが一章の6節から記されています。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためであると。そしてさらに神様はヨシアに命じてですね、石膏を約束の地カナンに送って調査するようにと、それが2章の1節に記されています。2章の1節、ヌンの子ヨシアはシテムから密かに2人のものを石膏として、エジプトを脱出した時には12名でしたけれども、この時には2名石膏として使わせていった。行ってあの地とエリコのを偵察しなさい、そのように。そしてですね、いよいよついに、ヨルダン川を渡るということが3章の4節、ご一緒していただいてよろしいでしょうか。3章の4節、あなた方と箱の間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがない。そうですよね、ヨルダン川の川底を通るわけですから。本当にこれも皆さん不思議なことであります。2000キュビットの距離を、前に進む契約の箱と民は2000キュビットの、まあ、2000キュビットというのは900メートル、1キュビットというのがこの 手から肘まで、で45センチと言われているんですけども、ですから2000というと900メートルの距離を置かなければならない。なぜ神様は契約の箱と民との間に900メートルを取らせられるのかというなら、それはですね、皆さん、契約の箱がヨルダン川、契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川に足を一歩踏み入れたと同時に、なんと上流ではその水の流れがせき止められるのを見る距離、見える距離だ。おっていう、イスラエルは本当に神の御業をそこで拝して、その中で通っていったというような。そしてもう一つ付け加えさせていただくとするならば、五章の十二節を見ますと、マナのことでありますけれども、5章の12節、マナのことが記されていますが、お見せします。彼らがその地の産物を食べた翌日からはマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。神様はいつまでも同じ食物ではなく、自分たちが獲得したものを持って歩みなさいと。皆さん、そういう意味で神様はこの年私たちにどんな期待を、また祈りを持ってくださっておられるでしょうか。そうした中で今日の中心的なテーマですけれども、13節からでありますけれども、5章の13節から、 さて、ヨシアがエリコの近くに来たとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。この言葉を見るとですね、皆さん、どれほどイスラエルを導く指導者としてモーセの後を引き継いだその責任とプレッシャー、そういう中でヨシアはですね、どれほど追い詰められていたことでしょうか。これ本当に露骨な表現ですよね。あなたは私たちの敵ですか、味方ですか、どっちですか、どっちを救おうと思ってるんですかっていう、そんな追い詰められた気持ちがこの言葉に表れていると思います。けども、そこでヨシアは思わぬ御声と展開に遭遇するわけであります。5章の14節を読みしますと、すると彼は言った、いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。ヨシアよ、私こそがこの軍勢の将なんだ、将なんだ。これは私の戦いなんだ。受肉なさるキリストご自身がヨシアに向かって語られた言葉です。自分の戦いだと思っていたヨシアでありますけれども、しかしこれは主が私の戦いなんだ。そして15節を見ますと、すると主の軍勢の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。ヨシア、お前はイスラエルの民のために私が何とかしなければならないと思っているだろうっていう。けども、その思いを私に委ねなさい。この件についての主権は私に渡しなさい、返しなさいっていう。皆さん、これは本当に私たちも深く心に留めさせていただくべきポイントではないでしょうか。神様のために、教会のために、何々のために、私が頑張らなければと思う、その時いつの間にか私たちは神様の立場に自分自身を置いてしまいつつも、それに気づかないということがあります。まあ、そうしたときですね、神様、ある意味深い神様はどうかというと、そうしたとき私たちが何らかの方法で一線を越えないように、神の立場に私たちが立つことがないようにと、一時的に離れることができるようにしてくださる。それは神様の恵み以外の何物でもないのではないでしょうか。そしてそうでなければ神の裁きの対象になってしまうという。そした中で、ここで語られている言葉、ヨシアよ、あなたは私が成し遂げようとしている私の事業という、神の事業に、私の事業に招かれているんだ。私が抱いている事業は、ヨシアよ、お前が考えている以上に勝るものだ。もっと大きいものなんだ。故に休んじて私に委ねよう。そしてさらに神様はヨシアを用いようとしてくださるという。そしてこの神様の導きは、皆さん、私たちお互いの生涯においても、私たちは神の事業に招かれています。皆さんお一人お一人、皆さんお一人お一人が神様の事業に招かれています。そして御影福音教会の将来も、この神の恵みの事業に招かれています。それで、今日ですね、この朝ぜひ、皆様に祈っていただきたいことがあります。ご報告させていただきたいことがあります。森は この4月から教団委員会からの人事異動の要請を受けて、四国教区の徳島県にあります小松島栄光教会に派遣されることになりました。思えば本当に御陰に来させていただいて23年間、振り返ってまいりますと、本当に震災も合わせて前任の黒田先生が傷んでおられて、牧会を続けることができない、また本当に震災も合わせて痛みの中にも立ち上がろうとする、その御陰福音教会の話を聞かせていただいて、開拓6年目の豊富神殿教会から送り出されたことでありました。本当に小さな教会でありましたが、震災を経験してっていう、さらに痛みの中でもという、そういう教会のために豊富神殿教会のメンバーが、私たちが牧師を送り出すことを通してお役に立てるならと送り出してくださったことでありました。そしてこの御陰で皆さんと共に主に仕えさせていただいて、そして育んでいただいて、詳しいことは申し上げられませんけれども、小松島栄光教会の状況を聞かせていただき、特に宮崎徹先生のご健康のことを聞かせていただいたとき、森はこの人事異動のお話をお断りすることはできませんでした。宮崎徹先生はこの3月で引退なさいます。健康上牧師を続けることができないという、奥様の千恵先生は休職なさいます。3人のお嬢さんがいらっしゃるわけですけれども、引退後休職なさった後、小松島を出られた後は、千恵先生のお生まれになった丹波に今日を設けられるとのこと。宮崎千恵先生はなんと森上姉妹とですね、丹波の時代の同級生ということであるそうです。宮崎先生ご夫妻も本当に困難を覚えられ、そしてその中で教会も祈りのうちに数年にわたって取りなしておられて、その状況を聞かせていただいたとき、御陰の皆さんのこともありますけれども、教団委員会からの要請を退けることはできませんでした。むしろそれ以上に先生方を、小松島の教会をお助けできるのならばという、その思いが勝りました。御陰福音教会には春から和歌山教会をこれまで牧会しておられた和田修先生、真彦先生が来てご奉仕をくださいます。ちょうど隼人君は夏のティーンズキャンプの講師の先生でもありましたので、すぐに思い出すことができようかと思いますけれども、和田先生ご夫妻は春から関西聖書神学校の 士官にもなられます。そして御影の教会の牧会と見牧をなさるということであります。お祈りいただきたいと思います。何よりも結果的に御影福音教会には和田先生ご夫妻がお越しくださるということを聞かせていただいたときに、本当に神様の計画だなと、そして何にも増して神様は教会とは建物ではない、私たちそのものだという、この教会の本質ともいえるこの真理を受け取っている。そして神様の前に一人一人が立っている、御影福音教会の兄弟姉妹たちだからこそこの人事を導かれたんだなと思わされました。教団的にも教職不足が進む中で、大きな期待を神様は抱いておられる。すでに泉というようなことの中でも相互牧会がなされてと、そしてこの規模による見牧というのは教団の中でも御影福音教会が初めてのことであります。神様は大きな期待を御影福音教会に、兄弟姉妹の皆さんに期待をしておられる。ですから皆さん、御影福音教会は牧師として建てられています森も、教会の皆さんも春から新たに神の国のために、神の国の貢献へと召し出されることになりました。神様は大きな冠を備えて皆さんを送り出そうとしておられます。御影の役員会ではこの人事異動の話をすでに教団委員会より聞かせていただいて、そして先週の金曜日でありましたけれども、森夫婦は小松島栄光教会をお尋ねさせていただいて、宮崎徹先生、千恵先生とお交わりをさせていただいて、小松島の教会の役員の皆さんとの面談を持たせていただきました。そして具体的な内容は申し上げられませんけれども、本当に先生方が痛まれ、教会が祈りのうちにと、なんとかお役に立つことができるのであればという気持ちでありましたけれども、なぜこの時森なのかということを昨日はっきりと神様から示していただいて、深く腑に落ちたところであります。心残りなのは、森の不十分さのゆえに、教会を離れざるを得ない兄弟姉妹があったとするならば、そのことが申し訳ない思いでいっぱいであります。それとともに二人の娘たちもこの御影で祈っていただいて、励ましていただいて、育んでいただいて、家族ともどもどれほど愛してくださったことか、こんな私たち家族のことも心に覚えて愛してくださった愛する皆様のために、皆様のことを森の詩式で天にお送りさせていただくことができないのは心残りであります。 さらに、このことについて、人事について皆様から質問をお受けしなければならないと思いますし、また森の方からも祈っていただきたいことがございます。そのことについては後ほど礼拝後にと思います。本来でしたらこうした形ではなく礼拝堂で実際にお会いできる状況の中でと願いましたけれども、それも叶いませんので、ご理解くださいますようにお願いをいたします。主は語られます。主よ、あなたは我々を助けられるのですか、それとも敵を助けられるのですか。これは主の戦いである。なんという恵み、私たちは共に神の御国の事業のために共に召され、それぞれのところで使わされていくお互いであります。お祈りをいたしましょう。さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。あなたの立っている場所は聖なるところである。あなたの足の履物を脱ぎなさい。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。神様、あなたはどれほどにこの御影福音教会を、教会とは私たちそのものだというこの奥義を、真理を受け取った御影福音教会である私たちにどれほどの期待と祈りを込めてくださっているでしょうか。神様、ありがとうございます。どうぞ天に召されるその時まで、共にあなたのご期待に、イエス様が十字架の上でご自身の命を捧げてくださるほどに私たちを愛してくださいましたから、その恵みとご愛に感激して、感謝の応答の生涯を、この地上の生涯、息を引き取るところまで歩ませてください。主を愛する方々を牧者として、天にお送りすることができないことは残念でなりません。なぜならば、そうしたことを思ってでなければ、感謝を表すことができないほどに多くのものを恵みをいただきましたけれども、主よ、あなたは御国においてやがて再び再会させていただいて、お互い別れ別れにこの地上においてなりましょうとも、牧師を辞めるわけではありませんし、クリスチャンを辞めるわけではありませんので、お互いに再会の希望があること、ありがとうございます。むしろ福音の前進のために 痛みのあるところに寄り添う私たちであることが、続けることができる私たちであることができますように、導いてください。感謝してキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。